ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、拉致議連及び家族会救う会は11月半ばに訪米し、アメリカの国会議員や政府高官、民間団体の方々との意見交換を行い、連携強化を図る予定です。ところで、11月15日は30年前に横田めぐみさんが新潟で拉致された日です。この日に合わせて新潟では、新潟県と地元新聞社の主催で拉致被害者救出のための県民集会が開催され、新潟県の泉田知事や中山京子総理補佐官も出席します。今週はまず、公開されて1年を経た北朝鮮による横田めぐみさんの拉致を題材にした映画めぐみについてご紹介します。それと合わせて、この映画を制作した監督の話をお伝えします。今週の曲のコーナーでは、この映画めぐみをきっかけに作られた曲、ソングフォーめぐみをご紹介します。そして列島だよりのコーナーでは、18日に開催される東京国際女子マラソンの話題をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週は拉致問題に関する映画についてご紹介します。お聞きいただいているのは、北朝鮮による日本人拉致被害者横田めぐみさんの拉致される半年ほど前の歌声です。めぐみさんが拉致されたのは13歳の時で、学校からの帰り道でした。この歌声は、アメリカ人ジャーナリスト夫妻によって制作されたドキュメンタリー映画めぐみの中で公開されたものです。この映画めぐみは、めぐみさんの救出に向けたご両親の30年に及ぶ戦いを中心にしながら、拉致被害者のご家族の方々の活動を描いたものです。去年11月に日本で公開されてから間もなく1年を迎えます。この映画は、これまでにアメリカ全土のみならず、世界20カ国で公開され、100万人以上の人々が鑑賞しました。また、カナダ、イギリス、中国など7カ国でテレビ放映され、拉致問題への関心が世界に広がっています。映画を見た人からは、こんなことが世界で起きているとは知らなかった。国際社会が何かすべきではないかという意見や、あまりに生々しい物語で信じられないぐらい心を動かされたといった声が多く聞かれました。この映画は今年1月に国連でも上映され、各国の外交官らが鑑賞。映画を鑑賞したキッシンジャー元アメリカ国務長官は、映画めぐみは拉致が二度と起こらないよう 国際社会に訴えることができる映画だと、国連での上映会の意義を強調しました。この映画を制作したクリス・シェルダン監督とパティ・キム監督に、映画が公開されて1年を迎えての感想を伺いました。
Well, we are very, very pleased and honored that it has been shown in so many places. When we first made the film, we had hoped that it would be
これだけ多くの国で上映され、紹介されているということをとても嬉しく、光栄に思っております。映画を制作するにあたって、世界中の人々、特にアメリカの人たちに見てもらいたいという思いがあったのですが、まさかこれだけの反響がいただけるとは思ってもみませんでした。
I think that the response to the film shows that people really connect with Megumi's mom and dad.
この映画への反響は、大勢の方々がめぐみさんのご両親、そして他の拉致被害者のご家族の方々に強い共感を覚えた証拠ではないかと思います。親としてどれだけ辛いか悲しいか、その思いに心を打たれたのだと思います。この映画がこれだけ大勢の方々に受け入れられている一番の理由は、やはりこのストーリーに強い共感を覚えるからだと思います。まるで自分の家族に起きたことのように感じられたのです。クリス・シェルダン監督とパティ・キム監督のインタビューをお聞きいただきましたが、この映画は現在も日本各地で上映会が行われています。世界での公開も続いており、映画めぐみの輪はさらに広がりを見せています。続いてはニュース解説です。このコーナーでは、拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授を11月12日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマは6者会合の今後の動きについてです。
現在北朝鮮の核問題をめぐっての動きの中ではですね、北朝鮮の核施設の無能力化が今行われておりますし、また北朝鮮の核計画についてその全貌を申告すると、この作業も着手されて動き始めております。これが進んでいきますと、かなり近い将来に6者会合の首席代表会議が開かれるということが今予想されております。6者会合首席代表会議が開催されますと、一つはその無能力化、北朝鮮の核施設の無能力化というものがどこまで順調に進んでいるかということが確認をされるということが一つ大きな目的になると思いますし、もう一つはその北朝鮮の核計画の申告については、北朝鮮がとりあえず今準備をしているそのリストが開示されまして、それを6者会合の代表者会議の中でですね、検討をすると。今回その申告につきましては、北朝鮮は完全かつ正確な核計画についての申告を行うという約束になっておりますので、そうしますと、もちろんプルトニウムのみならずウラニウム、さらには核兵器プログラムについてもきちっと北朝鮮は申告をしなければなりませんが、その北朝鮮側が今準備しているそのリストというものがそういう条件を満たしているかどうか、すなわち完全かつ正確な申告になるかどうかということが、やはり検討される非常に重要な機会に、6者会合首席代表会議というのはなるであろうと思われます。さらに、年末までの時期にもですね、もう一つ6者のこれは外相会談でありますが、これはまだ一度も開かれたことはございませんが、いずれ近い時期を見てその6者外相会談を開くという合意だけは すでに2月13日に出来上がっておりますので、まあ、この外相会談が開催される、北京で開催される可能性というのも当然あるというふうに考えておくべきだと思います。で、この6者外相会談が開催されますと、もちろんここまで北朝鮮の非核化という作業がどのように進んできているか、とりわけ現時点ではその無能力化、核施設の無能力化というものがどこまできちっと進んでいるかということが評価されるということになると思いますし、まあ、当然深刻の話も出てくると思いますが、もう一つこの外相会談の場では、朝鮮半島のいわゆる平和体制、公共的な平和体制を作るための直接の当事者による協議を、まあ、別途六者会合とは別途立ち上げるということが、まあ、これもすでに合意を見ておりますが、まだ実現はしておりませんので、まあ、その直接の当事者、まあ、おそらくは南北朝鮮とアメリカと中国という4者になると思いますけど、その4者協議を立ち上げることについての、まあ、合意というものが6者の外相会談で、決まることになるんであろうと思います。まあ、こういう動きがある中で当然のことながら、6者会合の作業部会と各種の作業部会が開かれますが、まあ、その中で我々が最も注目しておりますのは日朝の、まあ、正常化を目指す、作業部会というものが開かれるであろうと。まあ、ここでは、拉致問題について北朝鮮が、まあ、どれだけ誠意あるかつ積極的な対応に出てくるかということが注目されますし、まあ、特に、これからの時期ですとアメリカが北朝鮮をテロリスト支援国家の指定から解除するという問題ともこれは密接に絡んできていることでもありますので、北朝鮮がどれだけ日朝関係、まあ、その中で、拉致問題ということについて積極的な、誠意ある対応を示してくるかということが注目されると思います。
先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。11月18日、東京国際女子マラソンが開かれます。東京国際女子マラソンは1979年、世界で初めての女子のみが参加するマラソン大会として開催され、今年で29回目を迎えます。国立競技場を出発して東京の名所である皇居、東京駅、東京タワーを巡るコース 42.195キロをおよそ600人の選手が駆け抜けていきます。この大会は来年開かれる北京オリンピックの日本代表選手の選考会を兼ねており、選手たちはこの大会でベストを尽くせるようコンディションを整えてきます。オリンピックへ出場できるのは3名、そのうち1人は今年の夏に大阪で開かれた世界陸上の女子マラソンで銅メダルを獲得した土佐玲子選手に内定しているため、残る切符はあと2つです。その残る2つの椅子を争う代表的な選手をご紹介しましょう。2004年に開かれたアテネオリンピックの金メダリストで女子マラソンの日本記録を持つ野口みずき選手、女子フルマラソンで日本歴代2位の記録を持つ渋井陽子選手、今年4月にオランダで開かれたロッテルダムマラソンで優勝した大南博美選手など、いずれも劣らぬ強豪揃い。自分の全てをかけて挑むこのレースで勝利を勝ち取るものと敗れるもの、まもなく冬の訪れを迎える東京で真剣勝負の熱いドラマが繰り広げられることでしょう。以上、列島だよりでした。さて、次は拉致問題解説のコーナーです。今週は日本の拉致被害者のご家族と タイの拉致被害者のご家族との連携に関し、最近の主な活動についてお伝えします。タイでは女性のアノチャ・パンジョイさんが北朝鮮によって1978年に拉致されたことが、拉致被害者曽我ひとみさんの夫であるジェンキンスさんの証言を契機として明らかになりました。2007年3月、家族会副代表で拉致被害者田口八重子さんのお兄さんである飯塚茂雄さんらが、タイ北部のチェンマイのアノチャーさんの家族を訪ねました。そしてお兄さんのスカムパンジョイさんらと面会し、拉致問題解決で結束を誓い合いました。飯塚さんは、妹が被害に遭っている点で共通するところがある、一緒に戦いましょうとスカムさんを励ましました。スカムさんは、最近妹のことばかり考えていた、同じ境遇の人と話をすることができて本当に嬉しいと話しました。お兄さんのスカムさんやアノチャーさんの甥にあたるバンジョン・パンチョイさんは、日本で行われた拉致被害者の救出を求める集会や国際会議などに参加するため数回にわたって来日し、日本のご家族との協力関係を強めていらっしゃいます。2007年9月には首都バンコクで官民合同による北朝鮮の人権状況国際会議が開かれました。この会議では家族会事務局長で拉致被害者増本留美子さんの弟さんである増本照明さんが報告を行い、その中で、タイ人の拉致被害者の救出にはタイの国民が声を上げていかなければなりませんと聴衆に語りかけました。また拉致被害者曽我ひとみさんの夫でアメリカ人のジェンキンスさんも講演しました。ジェンキンスさんはこの講演の中で、平壌でのタイ人拉致被害者のアノチャーさんとの交流について語りました。それによると、アノチャーさんはマカオからボートに乗せられて北朝鮮に連れて行かれたそうです。またジェンキンスさんに対して、早くタイに帰りたい、平壌は嫌いだなどと話していたそうです。こうした日本とタイのご家族の連携は、タイにおける拉致問題の関心を高め、拉致被害者救出運動の進展に貢献しています。アノチャーさんの救出を求める世論の高まりを受けて、タイ政府は北朝鮮に対し、アノチャーさんの消息を調査するよう要請しています。さらに日本とタイの政府間でも、拉致問題について情報交換等の連携が行われています。このようにご家族の活動が政府の取り組みにも大きな影響を与えているのです。次回は日本の拉致被害者ご家族とルーマニアの拉致被害者ご家族との連携についてご紹介します。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は2つのご家族の方のメッセージをお届けします。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。まずはそのめぐみさんのお父さんで拉致被害者家族会の代表でいらっしゃるしげるさんと、お母さんの早紀江さんのメッセージです。
めぐみちゃん、元気にしてますか？お父さんです。最近哲也のところにまだ男の赤ちゃんが生まれました。とっても可愛いですよ。以前めぐみのことが映画になって、日本だけでなくて世界中で上映されてます。そしたらその映画を見たアメリカの有名な歌手のポール・ストーキーさんという人がめぐみのために歌を作ってくれました。そして5月の18、19とコンサートを開いてくださいました。そこに有名な方が、ね、たくさん来てくださったし、めぐみの声が、ね、聞こえてくるような歌です。みんなが日本中の人が帰ってくるのを待ってますから、それまで元気にしてください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、元気ですか？お父さんやお母さんはあなたが北朝鮮にいるなんて知らなくて、長いこと探してあげられなくてごめんね。あなたがそこにいることが分かって、日本中のあなたと同じようになった人たちのことを思って救出の活動をしています。10年かかってあなたたちを助けようと思って頑張っています。日本中がみんなあなたのことを待ってます。広島のお友達、新潟のお友達、東京のお友達、みんなめぐみのことを覚えていて、めぐみちゃん早く帰ってきてねって毎日祈ってます。ただ病気をしないで、あなたが倒れないように元気なキム・ヘギョンちゃんもいることですから、どうぞ元気で帰るまで頑張ってください。必ず助けてあげますよ。必ず帰ってこられますから待っててね。
横田めぐみさんのお父さん茂さんとお母さん早紀江さんのメッセージをお届けしました。さて続いて、1983年7月頃、当時23歳でヨーロッパ留学中に拉致された有本恵子さんのお母さん有本佳代子さんのメッセージです。
恵子は北朝鮮でいるということが分かったのが1988年でしたね。それからそうですね、1997年に初めてこの拉致された人ばっかりが家族会の作りましてね、それから運動しております。それで今の政府が一生懸命あなた方が帰れるようにしてくださってます。だから今は政府も一生懸命拉致された恵子たちが帰れるように一生懸命してくださってますし、国民の皆様方も本当に私たちに一生懸命応援してくださってます。道であっても声をかけてくださって、お母さん頑張ってくださいよ、きっと恵子さんは帰れますからね、それまで元気でいてくださいよというような声を道行く人が、いろんな方、全然見知らぬ方が声をかけてくださいます。これが本当に私たちの今は励みになって一生懸命運動を続けておりますし、今のところはちょっと足は弱りましたけれども、体の方は元気ですし、まだ頭の方もそんなにしっかりとボケてないと私は思ってます。だから恵子が帰るまではなんとか頑張って生きてるつもりですし、恵子もそれまでは元気で、とにかく日常を元気で暮らして、元気でいないと帰れないんですから、帰れるという希望を捨てないで子供たちを見守りながら生活していってください。それが私たち親としての希望です。お父さんもここにいますけれども、きっと頑張って、恵子が頑張ってくれるだけが私たちの第一の希望ですから、恵子も恵子の気持ちもよく知ってますから、きっと頑張れる子だと信じてますから、頑張って一日でも早い帰国を楽しみに待ってます。頑張ってくださいよ恵子。
有本恵子さんのお母さん佳代子さんのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は映画めぐみの公開をきっかけに作られた曲、ソングフォーめぐみをお送りします。この曲は拉致被害者横田めぐみさんのためにと、アメリカの歌手ノエル・ポール・ストゥーキーさんが作った曲です。ストゥーキーさんは去年映画めぐみを見て、ご自身の娘さんと同じ年頃の横田めぐみさんがわずか13歳で拉致されたことを知り、大きなショックを受けたそうです。拉致問題の解決に役立てばという思いを込めて作られたこの曲は、めぐみさんの両親の悲しみと救出への願いが日本語の歌詞を交えて歌われています。それではソングフォーめぐみをお聴きください。
Say that you will soon be by my side. without you, tears of sorrow fill my eyes. You were a young girl when your dreams were broken. No time for goodbyes, and no words were spoken. Return to me, make me across the waves of this sea. Send me your spirit.
Song Ho Megumi をお聴きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールはinfo@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、 81335922300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は、夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。